それでは今朝は、本当に偉くなりたいなら、と題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書9章46節から48節までです。ルカの福音書9章46節から48節までです。ではお読みいたします。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。
どなた様もおはようございます。きれいに晴れた日曜日の朝です。で今日は母の日ですね。お母さんにまつわる川柳を、少し紹介したいと思います。誰がこう歌ったんでしょう。帰宅する家族の一声、母さんは。一声というのは一声と書くんですけどね。帰宅する家族の一声、母さんは。まあ玄関に入って母さんの姿がないと、お母さんはって家族誰が帰った時にはまず最初の声がそうだっていうねことを描いているんですけども、お母さんがいない家なんて家じゃないっていうほどの、まあ、存在感を感じさせる歌ですね。二つ目はこれは中学3年の男の子が書いた川柳ですけども、ありがたさ、母が寝込んで身にしみる。よくわかりますね。お母さんに恵まれちゃったらもうお手上げ、もう何もかも自分としてやんなきゃいけない。もう世界が止まってしまったみたいな。ありがたさ、母が寝込んで身にしみる。もう一つだけですね。切り札の笑顔で今日も母ねぎる。ねぎるってわかりますか？買い物風景ですね、これね。まあ、頼もしいですね。その切り札の笑顔ってとこがいいじゃないですか。ね。奥さんのその笑顔を見るともう、わかりましたよ。わかりました。負けときます。今朝この母の日にあたって、それぞれの母を今思い起こしたいと思います。どうぞその場で座ったままで結構ですから、目を閉じてください。自分のお母さんも思い浮かべてください。もう一緒にこの礼拝に集っていらっしゃるかも分かりませんし、遠くにこの朝いらっしゃるかも分かりませんし、いや私の母はもうこの世にいませんってね、そういう方もいらっしゃるかと思いますけども、いずれであれまぶたにお母さんを思い浮かべながら、天のお父様に、お母さんを私たちにくださった天のお父様に、ありがとうの祈りを捧げたいと思うんですね。ハレルヤ。天のお父様、母を感謝します。数々の温かな思い出とともに胸に広がってきます。寝ても覚めても我が子の幸せを願って尽くしてくれた、また今も尽くしてくれている母の愛を感謝します。思えば生まれる前から 準備して待ってくれた母、また産声を上げたあの日からずっと飲ませ食べさせ抱いてあやして着せて笑って、また褒めて叱ってしつけてくれた母を感謝します。こっちがすっかり忘れている時もずっと向こうでは気にかけて我が子に幸あれと祈ってくれていた母の愛を感謝します。十分に報いてやれなかったことを悔やみます。許してください。どうぞあなた自ら母を祝福ください。今からでも私たちの毎日の生き方でもって母への恩返しができるようにお助けください。また主よ、世にあって未だ主イエス様の救いを受けていない母たちのために祈ります。どうぞ残された時を生かしてイエス様のあの素晴らしい愛に触れ、イエス様の優しい救いの道を受け取ることができるようにそれを伝えてまいりますから、どうぞ心を開いてその知性に天の光が差し込むまで聖霊が働いてくださって罪の許しと永遠の命を受け取れるように、天国の希望をしっかりその胸に与えた人生を最後の日まで生き抜けるようにお導きください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。まあ、そんなふうに感謝の祈りとともにまた生き方を持ってね、本当にお母さんへの恩返しができますようにと、そう願います。さて、今日のメッセージはルカの福音書の続きです。ルカが書き綴ったイエス様のご生涯を順次たどっておりますけれども、今9章に来ました。イエス様はこの9章のあたりからと言っていいでしょうか、弟子たちを訓練し教育しておられます。この間のところでも、まあ、気の毒な親子が助けを求めてきたのに、弟子たちは結局助けることができなかった、その不甲斐なさ、イエス様もお前たちにちゃんと権威を授けているのにどうしてそれを用いないのか、どうして私たちができなかったんでしょう。やっぱり祈りだよと、みっちり祈れ、集中して祈れ、必要ならば断食してでもとね、イエス様お教えになったんですから、そうやってまあ弟子を訓練していらっしゃる場面ですね。今日はその続きのところで、今日のテーマは本当に偉くなりたいなら、本当に偉くなりたいならという、まあ、こういうタイトルをつけました。まあ、そんな教えをするつもりはイエス様はなかったんだと思いますけども、でもね、ぶつくさぶつくさ弟子たちがつぶやいてることがつい耳に入ってしまってね、これは教えておかなくてはと、そう思ってなされたことのようですよ。46節見てください。今読んでいただきましたけども、さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。これなんですよね。必要をイエス様が感じて、この教えを説こうとなさったのは。弟子たちですよ。弟子たちの間にお互いの比べっこがあったんでしょう。誰が一番か。俺だ。いや、わしだ。そういう議論が持ち上がったんですね。やれやれとイエス様思ったと思います。イエス様悲しかったんじゃないかと思いますね。なぜならばね、この間のところで、この気の毒な親子を助けて、みんなすごい、主の力はすごいって、 そういうふうに、こう湧いたその時にイエス様はね、弟子たちだけをこう呼び寄せてね、お前たちに言っておきたいことがある。44節、この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。人の子ってのはご自分のことです。私は今に人々の手に渡されます。すごいすごいと言って私のことを褒め添えしてくれる群衆がこんなにおるけども、まもなく私は人々の手に渡されるってね、これはやがて来る十字架の死を指し示した言葉ですよ。なんとも不吉な予告でした。ですから弟子たちはこの一言について、なあ、主もあんなことをおっしゃったけどどういう意味なのかなというような話題でもってね、話し合うんだったらわかるんですけども、そういうイエス様の胸の内、胸中を全然分かってないというかな、まあよく空気が読めないというような言葉を最近使いますけどね、そういう弟子たちだったらしいです。一番は誰かという議論が始まったというですから、どうしてこんな時期にこんな話題を弟子たちは話し合うんでしょうか。ここでいくつかのことが言えると思います。まず第一はですね、この偉くなりたいっていう、一番になりたいというこういう思いはね、人間の本性に染みついた欲求であるということですよ。人間の本性、まあ本来の性質ね、人間の本性に染みついた欲求、偉くなりたい、私は重要人物だ、そのように扱ってくれ、もっと偉くなりたい、一番になりたいというね、まあそういう思いが腹の底にある。そう扱ってくれないと腹が立つ、面白くない、そんなこと皆さんありませんか。これはアメリカの有名な教育学者ジョン・デューイの言葉ですけれども、人間の持つ最も根強い衝動は、動機づけと言いましょうかね、モチベーション、ことをなすときの、最も根強い衝動は重要人物足らんとする欲求だ。重要人物足らんとするという、重要人物でありたいという欲求だと。まあ、有名なトラさんも、それが彼のいつもの本音だったんでしょうけどね、どうせおいらはヤクザの兄貴って歌い出すんですけども、分かっちゃいるんだ妹よ。いつかお前が喜ぶような偉い兄貴になりたくってってありますね。偉い兄貴になりたい。その動機でもって、あれこれややってみる自分なりにね。でも、奮闘努力するんだけども、奮闘努力の甲斐もなく、今日も涙の日が落ちるっていうふうに歌うわけですけども、誰でも偉くなりたいという思いがどこかにあるんですね。重要人物として扱われたい。扱ってくれるときに、いい気持ち。まあ、一流ホテルに泊まるときに、いい気持ちになる一つの理由はそれだと思いますね。まあ設備が整って快適な空間ということもあるでしょうけどもね。何よりも従業員がね、温厚丁寧な言葉で挨拶してくれますし、深々と、90度体を折ってね、挨拶してくれますね。なんか自分が急にね、少し偉くなったようなね、重要人物、VIP、VIP と言いますけども、になったみたいな気持ちのいい錯覚があるわけですね。でね、この重要人物足らんとする欲求、これは本来本当は悪いものではないと思います。重要人物でありたい、つまりね、いてもいなくてもいいような存在でなくて、世の中でなくてはならない、本当にこの何か世の中に貢献することをやり遂げたい、立派な人間になりたい、これは健全な思いでしょね、それが本当に健全な方向でもって伸びていったらば、いい人生全うできるんじゃないかと思います。親は我が子に立派な人になるのよ、ね、偉くなれよと励ますわけです。そうだ、どうせなるんだったら一番になれ、 どうせ取るなら金メダルをってね、親は願うわけですよ。ところが注意しないと、まあ、この地球上にはですね、エゴビールスとも言うべきビールスがいっぱいありまして、それに感染してしまうんですね。すると歪み始めるんです。人と比べっこが始まる。我もよかれ、人もよかれ、我は人よりちょいとよかれ、自分の方が上でないとなんとなく面白くないっていうね、この厄介なもの、何ですかこれね、はあ、そんなのがあるんですね。つまり比べっこから起こるところ、妬み、やっかみ、張り合うということですね。で、これはね、どうもイエス様の12人のお弟子さんたちも一緒だったみたいですよ。はあ、これはだって、なんであの3人だけ山に連れて行って、なんか楽しい、すごい経験をしたらしいけどさ、どうしてあの3人なんだよ、俺たちはどうして後回しなんだよ、ね、面白くない。で、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがね、イエス様と一緒に、山上の、トップ階段ですか、幻と、あの声を聞く。あの時にもね、残りの9人は面白くなかったと思いますよ。そしてその選ばれた3人の間であってもね、腹の中でね、俺が一番だ。なんだこれ、俺が一番だぞ。ってなね、そんな思いがね、あったようですよ。それで二つ目の大切な点、こういう欲求はですね、歪んだまま遺伝していくのだと聖書は教えているようですね。旧約聖書の詩篇51編、そこにはダビデの告白の歌があり、その中にこの一言があります。ああ、まあ、ため息混じりに、ダビデの告白、ああから読んでください、どうぞ。ああ、私は咎ある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。これです。ダビデはまあ宗教心の厚い立派な王様でしたよ。ところが出来心で部下の美しい妻に心を寄せて自分のものにしようとしてしまいますね。大変な転落、スキャンダル。心が責められ責められ、苦しくて苦しくて、のた打ち回って彼、苦しむんですけれども、で、そうした中で心に、自分は間違っていた。ああ、周囲を許したまえと祈る告白に導かれるんですけども、それがね、この詩篇51編なんですよ。で、その中で彼が言っている言葉はね、ああ、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。これは、母親を責めている言葉ではありません。むしろ生まれつきの自分の中にあるこの邪悪なものを悔やんでいる詩ですね。罪です、咎です。自分の、まあ、牽制欲の一部なんでしょうか。なぜあんなふうに血迷ったんでしょうか。とにかく彼は王としての地位で十分なはずですけれども、でも多分一番美しい女を自分のものにしたいというそういう思いがうごめいたのでしょう。そこに自分を委ねてしまったのでしょう。このエゴイズム、エゴビールスと言いましたけれども、これはダビデの中にもしっかりとあったのですね。そしてこれは親から子に、子から孫にと、それこそ DNA の中に受け継がれて遺伝していくもののようです。最初の人間アダム、エヴァからスタートして、その子らカインとアベル、大変な事件を起こしてしまいましたね。 そしてずっと尾を引いて今日まで私たちのうちにまであるわけですよ。先ほどの弟子たちの間のこの歪んだ思いなんですけれども、彼らの母親の言葉からまずそれがスタートしているように思います。さっきの記事ね、まあ、マタイ・マルコ・ルカといろいろ3方面から書いてるんですけども、マタイの福音書の記事を読みましたらね、まあ、こんなふうに書いてあったんです。まあ、皆さんお聞きください、開けなくても結構ですけども、20章の20節から読みますとね、その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください。ゼブダイの子たちって誰のことかと言いますとね、そのヤコブとヨハネなんですよ、ね、でこの二人の母親がその二人と一緒にね、イエス様の元にやってきて、ひれ伏して、先生、一つ折り入ってお願いがあるのですかというわけですね。何ですかと聞くと、いや、先生、この、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。あなたの御国っていう言葉いいでしょうか。イエス様は、救世主メシアとしておいでくださってます。やがて王国メシアの、国を打ち立てるね。その暁にはぜひともぜひとも先生うちの二人の息子たちを先生の右と左に右大臣左大臣として、取り立てていただきとうございます、お願いでございますというわけですね、もうひえーっていう感じですね。まあ、我が子の出世を願って例えばお金を包んで頼み込むとやがね、どこの世界にもおるもんですけども、まあ、ここにはお金を包んでと書いていませんけどもね、このゼベダイの、子らの母、ともかく我が子の出世のために、一言と、ここでイエス様のところに直々にお願いに来てるわけですよ、ね、でその時に周りの反応を見ますと、24節見るとね、このことを聞いた他の10人は、この2人の兄弟のことで腹を立てた。そうでしょ、腹が立つでしょ。なんだあの2人、なんだあの母親ってね。まあ、親にはいろいろありまして、まあ、親のことをペアレントと英語で言いますね。モンスターペアレントなんて、恐ろしい言葉を皆さん聞いたことあると思いますけれども、合わせて最近そのヘリコプターペアレント、これ聞いたことありますかね。そういうお母さんもいるそうで、ヘリコプターってのはね、このパタパタパタパタ旋回するんですけども、いつも我が子の上をこう旋回しているんですね。下を見てですね、我が子の安全、我が子の幸せ、いつもそのことを気にかけてですね、ことという時にはね、すぐに着陸して口を出す、手を出す、構わずには折れないというね、ヘリコプターペアレントがうまいこと言ったな。もしかしてこの母親もその仲間だったのかどうか私は知りませんけどもね、我が子を守りたい、我が子を勝たせたい、一番に、使徒パウロが後に書いた手紙の中にこの言葉があります。肉の行いは明白です。争い、そねみ、妬み、肉っていうのはですね、まあ、エゴイズムというふうに訳し直してもいいと思います。私たちの中に、染み込んでいる自己中心性です。それは崇高な、この願望さえも歪ませてしまって、その結果、争い、そねみ、妬み、起こす。これはもう根深くしぶといもんですね。で私たちはそんなんで誰が一番というそういう思いをずっと持ち続けて張り合っていたようですよ。そこの張り合う関係はね、ずっと読んでいきますと最後の晩餐の席にまでね、書いてあります。もう一遍そこでもね、この論議がね再燃焼してるんですね。 本当に根強いものなんですね。イエス様は悲しまれました。嘆かわしい我が弟子たちよってね。結局いつこの問題を解決するのかって見ていくわけですけれども、結局イエス様の十字架の意味を深く悟って、そして聖霊が注がれて、聖霊が心に満ちてくださってね、初めて乗り越えられることのようです。それが私たちの人間性の中に根を張ったエゴイズムじゃないかと思いますね。いつかお話したと思いますけども、私も新学生、この身を捧げてね、主にお仕えするという身になって、その中でそういう比べっこがあり、2級上の、人が外来講師の通訳をしているのを聞きながら、僕だったらもっと上手にできるって思いがあってですね、なんか次またその次とその上級生が通訳するのを聞くために、そんな思いがお腹の中でですね渦巻いてですね、先輩なんか病気になったらこっちに番が回ってくるんだかななんてね、そんな思いさ抱いたんですよ。恐ろしい思いでしたね。それをまあ天からの光に照らされて、今度は私がのたうち回って苦しみましたね。イエス様のために生涯捧げますと言ってね、新学校入学してきたのに、なんという思いを私が抱くのか。さあ、この偉くなりたい、目立ちたい、ね、みんなから認められたいというこの、くせ者ですけども、そういうものを告白して、克服して、本当に私たちが偉い人間になるにはどうしたらいいんだろう。本当に偉くなりたいなら、これですよ。それをイエス様から学びたいと思います。さあ、そこで、いいですか？ルカの9章、さっきのところ帰るんですけどもね。弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、どうなさったかというとね、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせて、彼らに言われたと。こう来るんですね。なんて言われたか。誰でも、このような子供を、私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また、私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方からすべての中で、一番小さい者が、一番偉いのです。意味深長ですね。これは一体どういう意味なんだろうかと考えさせられますね。とにかくイエス様一人の子供を呼んだというんですね。ぼやぼやちょっとこっちおいで、弟子たちの前に立たせた。まあマルコの方の福音書では抱き寄せてって書いてありますからね、このイラストのようにですね、その子もしかしたらギュッと抱き上げて、ほおずりもしたかもわからないとにかくですね、その子供をまあ、いわゆる視覚教材としてみんなよく見なさい、いいか、よく聞くんだって語られたのがこの話のようですね。ね、皆さん、その偉くなるってことは本当は悪いことではないんですよ。イエス様は本当の意味で偉い人になってほしいんだと思いますよ、私たちね。本当の意味での偉い人物にエゴイズムから癒されて、真の偉い人に、重要人物になりなさい。で、そうなるには大事なことがいくつかあるようです。それを今から見たいんですが、まず第一はですね、自分はちっぽけな存在であるということを忘れるなということですよ。自分はちっぽけな存在であるということを忘れるな。人と比べて思い上がる私たち。でも、偉大な方の前に出なさい。自分のちっぽけさがわかるから。まあ、古代の社会でね、一番ものを言うのはやっぱり身分とか地位とか、手柄と言いましょうから、功績でしょう。ね。で、それがまあ人間の偉さをランク付けたわけですよ。もうあの人はね、もう三代続いての議員さんよ、なんてね、すごい人よ、なんてね、まあそういう築き上げた地位、それを受け継いで、地域社会に影響力を受けている。偉大な人。偉い人っていうね、そういう印象を 与え、また受けるわけですけども。でもね、こういう論議の中でイエス様は一人の子供を呼び寄せるということは、地位もなければ身分もない、大した手柄も立ててない、ただの子供、取るに足らない、無力な。まあ、その子供を呼んだということはね、主の前における自分たちの存在、それは取るに足らない、子供に等しいものだよって、ちっぽけな存在であるということを覚えておけようということではないでしょうか。人の前で比べるから、ね、大きい小さい偉い、しょうもないってね、そんなランキング比べが起こるんですけども、でも主の前に、天地の救い主の前に出るならば、県会議員も魚屋さんも大して差はない。まあ、どんぐりの背比べって言葉あるでしょうね。まあ、どんぐりたちの、言葉を聞いてやってください。俺の方がお前よりも 0.5 ミリ高いぞね。何言ってんの、私の方が色が綺麗でスベスベしてるわよ、僕の方が皮が厚くて強いぞ、面の顔のこう面の皮の厚さ自慢して何なんですか。このどんぐりの背比べってありますけどもね、48節の一番最後の言葉、あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。選ぶると言いましょうか、うん、先輩風と言いましょうか、こっちが上だというそういう雰囲気を漂わせると言いましょう、そういうものが一番ない人、一番自分がちっぽけだ、その人こそ一番偉いんだよってイエス様は言いたいみたいですね。自分がちっぽくな存在でっていうことを忘れるな、これが第一ですね。そして二番目として、そういうちっぽけな自分がキリストの代理とされたのだ、代理、代理者、変わるものとされたのだということが二つ目ですね。イエス様おっしゃるんですね、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。これってどういう意味なんでしょう。このような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。誰のことを指しているんでしょう。この子供、実は弟子たちのことを指して今、言ってらっしゃるように私には受け取ります。私の名のゆえに受け入れるってことはですね、私の代理として受け入れる。イエス様はこれからこの弟子たちをイエス様の代理として世界中に使わそうとしていらっしゃいます。無学のただの田舎者と言われるガリラヤ出身、大方はそうです、そういう元漁師たちが、まあ、半数近くね、うん、こういう人たちですけども、イエス様の代理として今や使わされようとしている。だからイエス様の代理として受け入れるならば、それはイエス様ご自身を受け入れることになるということは、またそれはイエス様をお使わしになった天のお父様を受け入れることでもある。今救われてイエス様の弟子となったものは、それはイエス・キリストの、そう、施設なのだ。パウロはそれを後にそう受け止めました。施設、英語ではアンバサダーという言葉が使われてますけども、まあ、大使館の大使ですよね。東京のアメリカ大使館に、アメリカからの中日大使がおられます。アメリカ大統領の代理としております、相当の権限を委ねられています。そういう立場にあるように、私たちは世にあって、自分の家庭にあっても、自分の職場にあっても、まるで神の国から使わされてそこにね、駐在している大使であるかのように、施設であるかのように、そういう ポジションをいただいている。これはもう驚くべきことです。そしてパウロは言うんですね。私たちはキリストの施設なのです。キリストに代わって願います。神の和解を受け入れなさい。天地の作り主に背を向けて、この作り主と仲たがいの関係にある人々、自分もかつてそうだった。でもイエス様の十字架によって仲直りの道が開かれた。ありがたい。そこで救われた。今は今度はですね、このイエス様の弟子として、イエス様の代理として使わされてここにいる。そういう扱いを今受けているんだということを忘れるなよということが、これが二つ目ですね。キリストの弟子イコールキリストの代理です。キリストの代理イコールキリストの施設です。それは多いことですね。まあ、私はそんな自覚を今持ってるでしょうか。そんなもったいない身分を授かった自分だということを思いなさいよってね。本当の偉さということを言うならば。そして三つ目として、自分の小ささを一番深く自覚している人こそ一番偉いのだ。自分の小ささ、ちっぽけさをね、一番深く自覚している人こそ一番偉いのだ。先ほどの言葉、結びの言葉はこうでした。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。一番小さいものがちっぽけな存在だということを一番深く自覚しているものこそが一番偉いのです。パウロという人物、彼は、最も偉大な使徒と呼ばれてますよね。地中海を股にかけて、広範囲で伝道し、たくさんの人を救いに導き、たくさんの町に教会を打ち立てた大人物です。でも彼自身の内なる自覚を見ていくときにですね、こんな変遷があります。AD56年、コリント人の手紙を書きました。その中で彼は自分のことをこう言っています。私は使徒の中では最も小さいもので、使徒と呼ばれる価値のないものです。十二使徒が片方におり、また自分は、ユダヤ人以外の人々に、異邦人に神の愛を伝えるための使徒として選ばれたもの。第一人者なんですけども、でもね、私はこうした人たちの中で最も小さいもので、もう使徒と呼ばれる価値なんかないものだっていう謙虚な気持ちを持ってたんですね。で、そのパウロが、それから6年後に、今度エペソ人への手紙を書きます。その三章の八節って何て言ってるかというとね、すべての生徒の中で一番小さな私と言ってるんです。今度は使徒というんじゃなくて生徒。生徒というのはね、もっと幅広い言葉ですね。クリスチャンすべてを指す言葉ですけどね、全クリスチャンの中でね、すべてのクリスチャンの中で一番小さな私って言ってるんですよ。そんな意識から持ってたのかと思いますけどね。こんな私にこの恵みが与えられたと言ってます。さらに、それから5年後、AD67年、テモテへの手紙を書きます。マナ弟子のテモテに、自分が今ローマの獄につながっていて、もしかしたらば、これが最後になるかもしれない。というね、危機が近づく中で、愛する弟子の手元に2通手紙書きましたけれども、その1通の中で、キリストは罪人を救うためにこの世に来られた。私はその罪人の頭です。って、こういう言葉ですね。罪人の頭。罪人の中の一番罪深い人間だ。 そういう自覚ですね。年を減るに従っていよいよ低く、いよいよ小さく、この中に彼の成長を見るわけです。そういうところに私たちはやっぱり目を留めて、自分も年々そのようにそうなりたいと思います。ジョン・ニュートンの話を最後にします。ジョン・ニュートン、元奴隷商人ですよね。手広くアフリカから、奴隷を仕入れたと言いましょうかね、捕まえて船に乗せてイギリス、アメリカに連れてって売りさばく、牛や馬のように悪どいアコギな仕事です。で、こんな彼でしたけども、幼い頃母親から聞かされた聖書の話などをふっと思い出す時がありました。嵐の中で沈没しそうな中で思い出して、そういうこと、苦しい時の神頼みですね、叫び求めます。そして主は憐れんで彼を救い出してくれます。彼は本心に立ち返って、やがてオルニーという町で彼は牧師になるんですよね。そして43年牧師をするんですけれども、やがて年老いて、この世を去ろうとしている時にね、死のところでもう間もなくだなという中で、枕元に一人の若い牧師がおりましたけれども、親しく付き合った牧師です。彼に向かって何と言ったかという言葉が残っておりますね。じゃあ先に行ってくるからね、そういうんですね、先に行ってくるからね、いずれあんたも来るわけだが、まあ天国に来たら私を探すだろうな、なんせ親しい付き合いをしたからな、どこに来たらか、来たら会えるか教えておこう。まあ天国のどの辺に自分がおるようになるのか、大体見当はついてるんだってこう言うんですね。そんなことわかるんですか。とにかくね、ジョン・ニュートンが何て言ったかというとね、ほら、イエス様の隣の十字架で、土壇場で悔い改めた強盗がいるだろう。土壇場で救ってもらったあの強盗だ。私はきっとあの男の足元に座っているような気がするんだ。だから訪ねてくるんだったら、その男目当てに来てくれ、そのそばにわしもいるってね。これどういう意味かわかるでしょ。ね。極悪非道な生活を送って、最後の土壇場で救ってもらったあの強盗と自分はね、一番近い、それこそ驚くばかりの恵みで救ってもらった人間だ。このジョン・ニュートン、まあ、牧師になってたくさんの賛美歌作りましたけども、その代表作があれですよ、 Amazing Grace、 驚くばかりの恵み。これは彼の経験の中から、彼の実感の中からにじみ出た歌でした。Amazing grace, how sweet the sound. Grace, その恵みという言葉、なんと心地よくこの胸に響くことか。How sweet the sound that saved a wretch like me. 私のようなどうしようもない人間を救ってくれた恵み。I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. かつてはさまよっていた。でも見つけてもらった。かつては何にも見えてなかった。でも今は見える。みんなイエス様のおかげだ。願わくはイエス様の教えを心に刻んで、 最もちっぽけなものが最も偉いんだよって。そうです、イエス様の前に誇れる手柄なんか何でもないんですよ。ただ恵みによって救ってもらった罪人我、この恵みを感謝して感謝して歌って、また身近な人に分かち合っていきたいと思いますよね。皆さん感謝を持ってお祈りしましょう。どうぞその場にお立ちください。ああ、そしてこの主の恵みを思い巡らして感謝しましょう。褒めたたえましょう。また悔い改めましょう。もしも小さな思い上がりがあったならば、人との張り合っているところがあったならばね、そういうケチなことはもう捨てましょう。許していただき、清めていただきましょう。イエス様の愛、聖霊様に満たしていただきましょう。みんなして今しばしお祈りしたいと思います。ハレルヤ。ありがとうございます。慈しみ深い主イエス様、感謝いたします。罪人なる私たちを憐れんでくださって、救いを用意してくださいました。どんな人間であろうと、たとえ最後の土壇場であろうと、希望はあるよ、さあためらわずにと、あなたは招いてくださいます。全部必要なことはあなたの方で整えてくださいました。聖なる生贄として、そのご自身の清い体を差し出し、十字架で釘付けのあの恥ずかしめを受けてくださいまして、信ずる者は誰でも救うと言ってくださいます。ありがとうございます。どうぞそれを受け取って、ああ主よ、感謝にあふれてこの人生歩ませてください。どうぞ途中いろいろふっとあなたから目をそらしてしまうときに、お互いの比べっこが始まって、とんでもない思い違いをしてしまう愚かな私たちですから、その都度どうぞ目を覚ましてくださいまして、ただ恵みによって救われたというところに帰らせてください。感謝にあふれてお互いを尊び合い慈しんで、一緒に手を組んでお使いできるようにお願いいたします。今日集われた一人一人、一人残らず救いに入れてください。また一人残らず、どうぞ聖霊様の満たしをくださいまして、本当に解放された伸びやかなイエス様、あなたに習った謙遜な歩みができるように、また良き先輩パウロやジョン・ニュートンのようなへりくだった心でもって使えていけるように、イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。ハレルヤ。